さて、人にぞこのコーナーです。私たちの静岡市葵区には浅畑遊水地があります。この浅畑遊水地の周辺というのは、例えば流通センターであるとか、それから、これはもう本当に全国的にも有名、さらに世界的にも病床数ではもう有数の病院であるという静岡転換神経医療センターがあったり、そして県立の支援特別学校があったり、子ども病院もありますね。その他に、老人施設や子どもたちの施設などもあったり、そしてもちろん一般の人が住んでいたりと、さまざまに豊かな自然の周辺に住んでいる人たちがいるんですが、その自然を大事にしたいという人たち、あるいは住んでいることを大事にしたいという人たち、そしてその周辺で思いのある方たちが一緒になって、ベーテル浅畑という構想を今つなげてきています。その一員と言いましょうか、その一翼になっていると言っていいんでしょうか。はい、社会福祉法人愛生会の理事長岡村幸彦さんに今日はお越しいただきました。こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。岡村です。
はい、岡村さん、愛生会というまずその場所なんですが、
はい、
今、作ってらっしゃっている皆さんで、はい、一生懸命作ってるそのベーテル浅畑というね、はいはい、浅畑遊水地を舞台にした一つのつながり、はい、その中において、社会福祉法人愛生会はどんな位置を占めてらっしゃるんですか。
そうですね、数十名の、知的障害を持たれた方々が、入所、暮らしているわけですね。あるいは、通所としてまた何十人かの方が毎日来られる、そういった方がそこをですね、半分半ば対の住処としながらそこで暮らしていこうと共生している場所になります。ですから、地域の方々に助けられ、あるいは、恵まれた自然に助けられ、心、和まされ、癒され、暮らさせていただいてます。
で、その社会福祉法人愛生会というのは、はい、ここだけじゃないですよね。
はい、
持ってらっしゃる施設というのが、
そうですね、関東、中部になるんですが、基本的に知的障害の方々の、入所通所等の施設を中心として、20くらいのですね、施設運営をさせていただいております。中には高齢者の方々もやはり少子高齢化で、高齢者の方々の、介護なんかも必要になってもありましたんで、特別養護老人ホームとの建設をしたり、あるいは知的障害の方々の障害を通じたケアということを考えた一環としてですね、知的障害を持たれた方、お子さんと健常児と一緒にケアする統合保育を目指した保育園を、90名定員で、船橋の方に作らさせていただいたりとか、そんなことをやっております。
はい、じゃあ関東も含めて各地で何箇所か、その目的に応じた、その地域の方たち、あるいは当事者の方たちがこんな形にしたいなというものを具体的にしてらっしゃるっていうところですかね。
はい、そうですね。とにかく始まりは知的障害を持たれた方々の人生がいかに幸せになるか、そのお手伝いをできるかということがポイントで、ですから、施設も、乳幼児からあるいは高齢者まで、で高齢者になると今度は高齢者介護になりますんでね、障害者介護でなくて高齢者介護になるので、
障害を持った方がお年を取った場合には、高齢者介護になる、
ですからそういった施設を作るべきであろう、人生一貫したもので、例えば、生活介助から教育から、あるいは、職業訓練、そして就職、そういったところまでやはりいろいろ我々一貫してお手伝いしなきゃいけないな、そういう使命のもとに考えてやっております。
聞いていると非常に具体的に分かってくるんですけれど、その障害をお持ちって言っても、その障害の、なんていうか、幅というんでしょうかね、程度というんでしょうか、それも各自違いますでしょうし、その中ではもちろん仕事をやってらっしゃる方も最近では非常に増えてますよね。
はい、そうですね。
で、障害児という感覚でしかひょっとすると私たち見ない瞬間があるんですが、今お話になったように大人になり、私たちと同じように年を取り、そして私たちと同じように老齢になって介護が必要な状況もあると。
はい、そうです。
これをちゃんと全部見通してやってらっしゃるんですね。
そうですね、最初11年前に作った入所施設、のぞみ園、遊水地の近くにあるんですが、非常にいい場所だなと思って作らさせていただいたんですけどもね、池があって綺麗で、私の父親の墓もすぐ近くにあるんですが、この場所でやろうと ということで選ばさせていただきました。そこで、60名の方々の入所施設を作って、じゃあそこを起点にしてこの人たちをどうしたらもうちょっと幸せにできるかということを考えていくと、やはりあの皆さんの、まあ、障害の程度といいますかね、コンディションの違いに応じた施設の作り分け、あるいは年代にわたって必要とする、子どもの時必要なもの、あるいは年を取った時、あるいは就職の、例えばお手伝い、あるいは就職するということに関してフォーカスした施設作り、そういったものはやはり社会参加必要ですから、あの作らなきゃいけないなということで考えて、あの、まあ、時系列と、まあ、人生 の、 あの、まあ、体のコンディション、考えながらいくつか施設を作っていったら、20箇所くらいになったかなというところ
ですね。すごいですね、十数年でそれほど。
そうですね、はい。まあ、それだけいろんな方にお手伝いいただいて、静岡市県中心ですね、いろいろお手伝いいただきましたし、いろんな特殊化の方々に支えられて今はできているなというところです。
着実ですね、それでもね。じゃあそこで、あのやはり十何年ってことは、その頃小さかった方も十数年経って大人になってっていう方たちも大勢いらっしゃるってことですよね。
は
い、
そうですね。
はい、今はどんな生活してらっしゃるんですか、皆さん。
いや、皆さんね、あの陽気に楽しく暮らしてますね。あのやはりあの人との触れ合いということで市街地に住むことも大切なんですが、豊かな自然に囲まれて、明るく、まあ、日の当たるところでね、例えば土に触り、あるいは農作業し、花を育て、あるいは工芸を行って、そうした広々としたところでいろんな活動するのも一つ、あの人生として楽しいことかなというふうに思っております。
そのお話だけ伺ってると羨ましいくらいに思いますよね。
まあ、あのいい環境だなとは思っております。
じゃ あ、 あのお話ちょっと元に戻りますが、はい、朝畑遊水地の本当にほど近くに、はい、のぞみ園という、まあ、第1号と呼んでいいんですかね。
あ、そうです、
はい、施設をお作りになった時っていうのは、あそこの場所って決められた決め手は何だったんですか。
あの先ほども申し上げたんですが、はい、まずあの私の、まあ父親ですね、の墓があると、私25歳の時に亡くしておりますので、ね、まだ若いなと、まあ、社会人としてまだまだだなという時に亡くしておりますので、少し思い入れが強くありまして、で、始終撮ってる場所で、いつも見ながらですね、片やですね、ヘリポートゆららを見ながらお墓に通ってる中で、ああここはいいとこだなという思いが、例えば池を見ながら鳥がこう、舞い降りで飛んでいくわけですよね、そういった姿を見ながら、ああいい場所だなというふうに思ったりしてたわけですね。
はい、まあ、渡り鳥まで来るという鳥好きな方たちにとっても全国的にも有数の場所らしいですからね。
そうですね、本当によく見かけます。あの鳥の種類までわからないんですが、はい、あ、鶴のようなものが飛んでていいなということをたびたび見かけますしね。
じゃあその自然のあるところに、それじゃあここに建てようと決意なさったわけですよね。
はい、そうです。
はい、そして、今やその周辺にあるさまざまな施設の皆さんとも交流が盛んになってきています。ベーテル朝畑という構想の中で、みんなで地域で一緒に生きていこうという構想の中で、今岡村さんはどんな役割を担ってらっしゃるんでしょうか。
そうですね、あのまず地域の方々の立てたプランの中で、我々がどういうふうにしたらお手伝いできるかなということを考えております。日頃ですね、あの地域の方々からご支援いただいて我々成り立っているところがありますから、その中でなるべくあの特色を出してですね、お役に立てることがあればなと思っているんですが、例えばあの地元のですね、あの朝畑レンコン、
はい、
非常にあの美味しくて有名だという、
ね、高級なレンコンですよね。
そういったもの、あるいはあの我々とあの、まあ、連携している北支援学校、
はい、
そういった生徒さんが、作られているあのさつまいもがあるんですね、そういったものを取り入れたお菓子作りとか、そういったものをあの、まあ、通所でですね、職業訓練等で通所の施設があります、
はい、
そういったところでお菓子作りをやってるんですね。
もう通いで来られる方たちなどが、はい、 そ、 はい、そこにアトリエがあって、はい、でそこでお菓子作りをする、
はいはい、あのアトリエポルトという名前がついてるんですけどね、はい、そこの、まあ、工場、まあ、ちっちゃな工場ですけど、そこで、 毎日美味しいお菓子作ってますんで、うん、そういった特産品を生かした特質を出した商品作りをすることでお役に立ってたらなと、喜んでいただけたらなというふうに思っております。
じゃあメニュー開発を地元のものでそこで作ってらっしゃる方たちと一緒になってしていくってことになるんですかね。
そうですね、試行錯誤しております。はい、非常に美味しいものができておりますよ。
はいはい、まあ、すでにそのアトリエポルトでは商品いくつか持ってらっしゃるんですよね。
はい、そうです、うん、
これは普段私たちも買うことができる。
常設のですね店舗がなかなかないんですが、うん、まあ、いろんな特設会場とか、あるいは、市の施設等で売っておりますので。
そうですね、時々アトリエポルトっていうの出てますよね。
はい、はい、できたら皆様お買い求めいただけたら、うん、作ったですね障害を持たれた利用者の皆さんが励みになりますので、うん、よろしくお願いします。
やっぱり人間ってもう遊び歩いて愉快に暮らしたいって思うがある一方で、誰かの役に立ちたいとか働きたいとかっていう欲求持ってますもんね。
そうですね、人間にいくつか種類ありましてね、はい、人が喜ぶことをして、うんうん、人に喜んでもらって嬉しいと思うね、うんうん、心を持つ人、こういう人ってやっぱりいますのでね、
うんうん、
そういった方々に支えられて、我々も社会福祉法人としてその職員一丸となってね、そういった心で皆さんのお役に立ちたいなというふうに思っております。
もともと岡村さんも静岡市出身というお話が今出ていますよね。
はい、
で、
はい、
で、まあ、関東で非常に大活躍もなさって、
そう大したことないんです
けど、はい、そして今またそのふるさとにさまざまな施設も作って、はい、でもう一度そういう目でベーテル朝方遊水地という土地を見て、まあ、どんなところだというふうに見えてきますか。
そうですね、全国的にもこういった市街地に近いところの景勝地というのは、少ないと思いますね。
そうですね、
はい、
う
ん、それもまたまとまって未開発の土地がある、うんうん、というのは、これから何かを作る余地があるということですから、非常に可能性を秘めた場所だなというふうに思っております。
うん、今社会福祉法人愛生会として岡村さんのお話から、
はい、
望み園がありそこに入ってらっしゃる方、はい、あるいは通ってらっしゃる方がアトリエポルトという職場を得て、まあ、その付近で作られたものなども原料にしながらおいしいお菓子を作ったり、
はい、
パンを作ってみたり、いろんなおいしいものを作るという一つの仕事をしているという話がありました。今後ベテラン朝方の皆さんとはどんなふうに関わってらっしゃろうというふうにお考えですか。
はい、まあ、そういったですね、うん、日常活動を通じてまあ、地域社会にしっかり溶け込んでいくということも一つなんですが、うん、遊水地クリーン作戦とかですね、
はい、
あるいは遊水地フェスタ、
はい、ありますね、
かかしコンテスト、
はい、
こういったイベントにですね、うん、積極的に参加して、うん、そういった催しに参加することによって盛り上げていきたいなというふうに思っております。うんうん、
やはり私たち一般の市民にとってもなかなか足を運ばなかったり場所が一体よくわからないというのがまだまだ続いていますので、にぎやかになっていってそこを見ていくことによっていろいろ見えてくることがあるのかもしれません。まあ、一方でその社会福祉法人をやってらっしゃる岡村さんとして、今そのこの現状として一体何が必要だなっていうふうに見えてらっしゃいます。まあ、十数年着実にさまざまな方向に、まあ、施設を作ったりとか、あるいはそのどういうことをやればいいのかということを模索していらっしゃったお立場として、なかなかその障害者福祉というものが一体進んでいるのか進んでないのかも私たちには分かりにくいという実は状況があったりするんですけれど、
はい、まあ、入所の方通所の方皆さんですね、うん、一生懸命毎日生きてます、
うん、
楽しくあるいはけなげに一生懸命毎日生きてます、
うん、
そういった楽しい状況ですね、皆さんぜひ関心持っていただきたい、
うん、
見てほしいんですね、
うん、
ですから例えばいろんな活動毎日の日常の活動もありますし、先ほど言ったフェスタとか、うん、そういった特別行事もあります。そういったところに参加した時のですね楽しげな様子をですねぜひ皆さん見ていただきたいな、
うん、
関心を持っていただきたいな、そして温かく見守っていただきたいな、それが彼ら の励みになりますんでね、
うん、
生きてる上 の励みになりますので、ぜひお願いしたいなと思います。
私たちに何かこうメッセージっていうのはあるんですか、岡村さんから。こんな風に接してほしいなとかという、 今みたいに温かく見守ってもらいたいという話が一つあったんですけれども、実際にどうやって付き合ったらいいのかわからないという声もあったりするんですよね。
そうですね、基本的になりは大きくても子供だと、うん、お子さんに接するような気持ちで接していただけたらというふうに思います、うん、
はい、
必ず近くにスタッフがおりますのでね、その方とコンタクトを取っていただければ、うん、大丈夫ですので、
うん、
はい、
時々ね、私たちもそのコンサートなどを開いて、そういう方も障害のある方も一緒にどうぞなんていうタイミングがあったりするんですが、一緒に非常にその私たちもあんな風に喜べたらいいなという、一緒になってこう拍手をしたり声を上げたりというその喜び方を見てると、あっちの方がよっぽど人間らしいなって思う瞬間があって、障害って逆に私たちの方がこれ障害なんじゃないかって思う時もあったりするんですよね。
まあ、彼ら良きにつけ足きにつけストレートですからね、
うん、
それがストレートのものがパーッと出ます
ね。なんか命の輝きみたいなものはもうすごい持ってますよね、
う
ん、
そうですね、はい、我々はいろいろバイアスは二重三重にかかってます
ので、はい、一緒に過ごす時間が増えていくともっと理解も進むでしょうし、何か彼らから教わることはたくさんあるような気がしますね。
そうですね、そういったことはスタッフも常々やっぱり言ってます。
あ、そうかそうか、はい、そうですね、はい、で、さてベーテル朝方の話に戻っていきますが、朝方遊水地1年間でだいぶ、整備も進みましたし、あるいは、遊歩道もできたりとか、今週は静岡新聞にも載っていましたがガイドシステムができたりとか、いくつかトピックは立ってきました。しかしまだまだこれからですよね、やっぱりね。
そうですね、うん、全体感としてやはり大きな施設群になりますんで、うん、その一体としてですね、やっぱり時間のかかるものだなというふうに思います、
うん、そうですね、その辺はもうゆっくりじっくりやっていくしかないのかもしれないですね。
そうですね、自然を大切にしていくということはやはりゆっくりやっていくことだなというふうに思います、
うん、
水が出る出ない、例えば今は水がそこになくても、
うん、そうですね、ない状態ですけど、もし もちろんその大雨などが降った場合にはそこに水を溜め込んで市街地に行かないようにするというのが遊水地の役割ですの で、
です、ね、
はい、もちろんそういう時もありますしね、うんうん、
まあ、自然ですからね、過去から今までずっと変化してきてますし、
はい、
これからも自然なままに変化していくものですから、うんうん、そういったものを見極めながらね、作っていかなきゃいけないなというふうにも思いますしね、
はい、
はい、
地域づくりというのはイコール人間育てでもあるでしょうし、そこに自然も絡んでくるとなると長い目で、そして私たちの未来、子どもたちにどんな風に過ごしていってもらいたいかというところの思いまで乗せて育てていかないとなかなか進んでいかないのかもしれないですね。
そうですね、
うん、
とにかく願うことはこの地域にはですね、障害を持たれた方、あるいは高齢者の方、あるいは病気をされている方、そういった弱者の施設が非常にたくさんあるんですね、
うん、
そういったところで皆が共生できる、まあ健常な方と一緒に共生できる、そういった、地域になればいいなと、
うん、
それが私は一番切に思っていることです、
うん、思いがそうやって集まっていけば、でその方たちが一つずつ行動していけばきっとそれが本物になっていく、そんな街が出来上がっていく。多分歴史を見ていくと人間って街をそうやって作ってきたでしょうから、なんかそんな気もするんですけどね。
そうですね非常に可能性のある場所だと思ってますので、
ね、そうなってくれるといいですね、はいはい、まあ、1月ですので、ね、年の始まりでもありますけれど、じゃあ皆さんにとってもいい年になっていくためには誰かにしてもらうんじゃなくて、私たち一人一人が一歩ずつ歩んでいくこと、しっかり考えていくこと、そこにありそうですね。
そうですね、皆さん参加意識を持って生きていきたいですね、
はい、そうですね、誰かの街じゃなくて、
はい、
私の街、俺の街ですもんね。
そうです、
はい今日はベーテル朝方遊水地に様々に出来上がっていく市民の輪の一つを担ってくれている社会福祉法人愛政会の理事長岡村幸彦さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。